ニッポン放送ポッドキャストステーション。
3月6日水曜日、今日の天気は雨か雪のち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。雨か雪のち曇りって本当3月に入った予報なのかっていうね、感じでもあります。本当に今日も冷たい空気の朝というところでありますが、電車に関する情報も入ってきております。
はい、JR 東日本によりますと、 JR 青梅線は降雪の影響で青梅駅と奥多摩駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと、運転再開は午前9時ごろの予定とのことです。ご利用の方はご注意ください。
ね、山沿いは雪がそこそこ降っていて、
はい、
ね、
そうなんですよね、
積もってるところもあるようです。
はい、昨夜からですね、雨や雪が降っていて、この雪というのは関東の北部が中心ではあったんですけれども、関東南部も山沿いにはですね、雪が降っていて、積もっているということで、例えばその埼玉の秩父ですと、7センチの今積雪があるということなんですよね。で、現在は東京の多摩西部と南部、そして埼玉県の南西西部、北西部、秩父地方、他関東北部には大雪注意報が出されているということですね。
ツイッター改め X でもいろいろポストを、ね、いつもいただくんですが、圭一さん、この方茨城に住んでるようですが、うんうん、朝今起きて窓を開けたらなんとという写真付きで、もうね、地面が真っ白くなっていて、ああ、ちょっとうっすら雪積もってるねというようなね、写真を送ってくださいました。まあ、ちょっと車の運転等々もね、お気をつけいただければと思います。本当、ね、こういう時期ね、まあ、さすがに、まだスタッドレス履いていらっしゃる方多いとは思いますけれども、ね、特にこの朝方は、橋とかね、ああいうところが凍結したったりなんかするんで、お気をつけいただければと思います。それからその X のポストをタイムライン見てると、ヤマニャンさん、京急大好き飯田くん、金沢文庫って不思議な駅名ですよねと、上ちゃんの番組から引き継いでの疑問ですといただきました。あー、確かにね、文庫ってついてるからねって話したんですけど、あれね、鎌倉時代のなんか書庫みたいな文庫が近所というかね、あって、私小学校の時だったかな、中学校の時だったかな、強度を知ろうみたいな授業ってあるじゃないですか。
ありますよね、そういうのね。
あれでね、なんかね、バスに乗っけられて連れてかれた思いがありますね。
そうですか。
そう。なんかね、海沿いというか、文庫の駅よりももうちょっとね、海の方行ったところで、確か、文庫駅と八景駅の間のもうちょっと海沿いのね、野島っていう、まあ、島があるんですよ。
はい。
で、確か近所だったと思うんですけれども、そう、そこに県立金沢文庫っていう、なんかね、確か記憶がちょっと今曖昧なんですけど、
はい、
博物館兼その、資料館みたいのがあって、で、ここに昔はこんな資料がありましたみたいなのをね。で、ちなみに金沢八景とは、八景っていうのもなんか8つの景勝地みたいな意味があって、隣の駅がね、金沢八景って駅なんですけど、そう、だから海沿いのですね、風光明媚なこう土地を、8つこう並べて、で、そう、観光名所みたいに、その、江戸時代だとか鎌倉時代とかにそういうのをやったらしくって、だから確かね、そのうちの一つで、非常にこう、当時は、こう、東京湾が目の前に見えて、すごく、綺麗な景色の旅館かなんかがあって、そこで伊藤博文が憲法を起草したとか、なんとかとかとかね、そういう話をなんか聞いたことがあるんですよね。実はね、京浜急行の駅っていうと、非常にこう生活に密着したような駅が多くてさ、
はいはい、
青物横丁だったりとかさ、
そうですよね、
鶴見市場だったりとかさ、そういうこうね、それこそね、私なんかは競馬が好きなんで、そういうこうね、ところだと、例えば、日の出町とかですね、
はいはいはいはい、
あるいは花月園前とかですね、もう、こう、血湧き肉踊るような名前の駅が多いんですけれども、 そう、そんな中でもね、はい、こういう、こうね、なんというか、拡張だ、拡張だ、あれなんです
よ。まあ、歴史あるというか。
歴史あると。いろいろね、うんうん、やっぱこう、駅の名前もいろんなとこから引っ張ってくるんだよねっていうのがね、今、平和島って名前の駅がありますけど、
ね、
昔、学校裏って名前の駅で、ここはなんか、あの、そう、専門学校だかなんか昔はあったとか、そうね、いろんなルーツが、だからほら、あの、都立大学とかさ、はいはい、学芸大学とか東急線に駅あるけど、今、大学ないじゃない。
ないですね。
昔はあそこに都立大学もあったし学芸大学もあったんだと。でさらにその前はひもんやとか、柿の木坂とかいう名前だったっていう ね、 もねその名前が今も残ってたりとかね、目黒のあたりには競馬場前っていうバス停があってこんなところに競馬場も何もねえじゃねえかって思うんですけど戦前は昔ここに目黒競馬場っていうのがあったんだっていうね、話とか。そうそう、確かにね、地名にまつわるものって調べていくと面白いよねって。この辺の話は全部ブラタモリがやってるんでしょうけど
そういうところからそうだったんだって思いますよね。
我々中継やってるとさ、うん、なんかその、そういうのちょっと調べ
たり
とか
ね。調べたりもしますよね。なんでこういう地名なんだろうとかっていうのはね。
そうそうそう。で、集まった人に聞くと、おいおい、汚してんね、そんなことって言って、さらに深い話聞いたりなんかしてね。はい、なんか確かにそういうのをふと思い出したりなんかね。うんうん、もう本当、日々勉強でございますんで、いろいろまた教えてください。今喋ったこともきっとどっかに間違いがあるんで、ご指摘いただけると幸いでございます。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。まあ、オープニングトークはほとんど京浜急行線の話でしたけれども。
はい。
あの、花月園前ももう亡くなっちゃってね、花月総持寺っていう風に名前も変わって、
あ、
そう、競輪場もずいぶん前に亡くなっちゃいましたからね、あそこもね。競馬好きって話してんのに競輪じゃないかとか、平和島は競艇じゃないかとか、いろいろ。いや、もうね、オートレース以外は揃ってるわけですよ。
そうですね、確かにね。
昔はね、オートも、あの、船橋オートってのがあったけども、それもね、亡くなっちゃいましたけどね、船橋オートは船橋競馬場からだったら、まあ、歩けないこともないけどね、というね。いやー懐かしいですね。
昔
はいろんな話がありました。はい。さて、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずは、LINE ヤフーの情報漏洩問題について総務省が経営体制に踏み込む行政指導をしたというニュース。そして6時50分過ぎニュース7時またぎは、骨太の方針について今年の提言に向け議論を開始ということであります。経済財政運営の基本方針と呼ばれるもので、これが、来年度の予算の、まあ、叩き台というかね、基本を決めてしまうというものなんで、実はバトルはここから始まるというところです。それから中国の軍拡路線、国防費は 7.2% 増と、経済成長見通しは 5% なのに、この国防費は随分伸びるねという話。そして、おはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎ、アメリカ大統領選挙スーパーチューズで今日体制が判明ということで、現地アメリカハドソン研究所の研究井村野正さんと電話でつないで解説をいただきます。そしてニュースプラスワンのゾーンは ALS 嘱託殺人、医師の大久保被告に懲役18年という判決が出ました。京都地裁の判決です。そして7時40分過ぎ、ここだけニューススクープアップ、東京の森で新たな木の価値を発信する取り組み、東京チェンソーズ代表青木亮介さんのインタビューと、まあ、今週は SDGs と防災をね、今週来週、特集してまいります。その一環ということで、今日はスクープアップのゾーンでお送りいたします。メール、そして X をお待ちしております。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。
コージーアップ番組イベント第2弾開催決定。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。4月28日日曜日、出演は青山茂春、飯田康之、小泉雄ほか。
チケット好評発売中、詳しくは番組ホームページをチェック。
この時間、最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勉さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の中村です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、現地5日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、はい、前の日に比べて404ドル64セント低い38,585ドル19セントへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 267.92 ポイント下がって 15,939.59 でした。 円相場は前の日よりも60銭ほど円高ドル安の1ドル 149.95 銭付近で取引されております。
はい
はい、円相場ですけれども、今週は週後半にアメリカで注目の経済指標などの発表が控えていることから、ね、東京時間は様子見の姿勢が強く150円台半ばでの推移が続きました。海外時間に入りますと、アメリカの10年債利回りの低下を背景に、対ドルで円相場は、買いが次第に強くなって、ニューヨーク時間に発表されたアメリカの2月 ISM 非製造業景況指数でしたり、1月の製造業受注といった経済指標が弱い結果となったことで、一時149円71銭前後まで円相場上昇しました。本日ですけれども、アメリカの連邦準備制度理事会 FRB のパウエル議長が、アメリカ下院金融委員会での議会証言が予定されています。
はい、
そして金曜日にはアメリカの2月雇用統計という重要指標も控えていますから、様子見姿勢というのが強まりそうです。
なるほど。日本の数字だと昨日東京特部の、消費者物価指数の数字が出てきて、2ヶ月ぶりに 2% 超えたというのがヘッドラインで出てましたけど、これ為替にはあまり影響なかったですか？
そうですね、日本に関しては、4月に、マイナス金利の撤廃解除というのが、あるのではないかという目が強まっていますし、
はい、
もしその解除をしたとしてもそこから先金利をどんどん上げていくわけではないだろうということですので、そこまで大きく材料視されたというものではなかったようです。
なるほど。じゃあむしろこのパウエルさんが何を言うかとかその辺というのが、この先というか今週は注目なわけですね。
そうですね、良くも悪くもアメリカ次第といった動きが続きそうです。
なるほど、わかりました。中村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、スタジオには朝刊が各紙入ってまいりました。今日の紙面をこうざーっと見ますと、バラバラという感じで、ありました。でそして、中国の全人代を、トップに取ってきているところが何しかあります。読売新聞、中国成長 5% 前後目標、李首相、達成容易ではない、24年末置き、全人代開幕、軍事費は 7.2% 増。それから毎日新聞、中国成長目標 5% 前後、全人代開幕、台湾独立反対とこういう紙面であります。それから日経も、中国南路の成長維持、今年 5% 前後へ財政出動、全人代開幕とこういうことであります。このあたりまた後ほど取り上げてまいります。それから東日本大震災から間もなく13年3月11日を前にということで、朝日の一面は特集、能登の子は13年前の私だ、福島から避難、今先生にという、福島からの避難された方の話というところを取り上げております。それから産経新聞は、会計責任者起訴で議員除名か、規制法違反、自民党則改正へと。自民党は今月17日に党大会を予定していて、そこで党則を改正するということ、今回のこの政治とかの問題をめぐってというところで、派閥をこれから先作らないとかいろんなことをね、昨日運動本部の指針というものも出ておりますけれども、その辺の話も含めて、党則の改正についてというところが出てきております。それから気になる記事というところで、香港の民主化のね、アイコンの一人でありました周庭さん、アグネス・チョウさんが、X、旧ツイッターを再開するんだと、3年ぶりにツイッター再開しますみたいな書き込みが出てきたりもいたしました。この辺を考えると香港に戻るというよりはもう外で活動するということになったのかというのも分かるところであります。今後ね、どういった発信がなされていくのかというところ、香港もその中の、国家香港版の国家安全維持法というものはできましたけれども、それに、加わるですね、さまざまな法律をこれから作ろうとしているというところもありますので、その辺への、運動というところになるのかというところです。それから先ほど外為のコーナーでも少し出ましたけれども、2月の東京特部の消費者物価指数の速報値というものが出てまいりました。変動の大きい生鮮品を除く総合の数字、いわゆるコア指数と呼ばれるものが前年同月比 2.5% 上昇ということで、1月は 1.8% 上昇でしたんで、そこと比べると4ヶ月ぶりに拡大をしたということになります。で、日銀の目標である 2% を超えてきたということで、これから引き締めかみたいな話も出るんですけれども、ただこれ政府がですね、電気とかガス料金の抑制策、補助金出したりとかいろいろやった。で、一番最初は電気代のみだったものがガスとかに拡大したっていうのが去年のまさにこのぐらいの時期からだったんで、で、それがですね、1年経って前年同月期の数字で見ると、まあ、織り込まれた数字になってくるので、そこの部分でも上がるだろうねというのは見えてきたと。でもそれ考えると別に、経済が良くなって需要が高まったからっていうわけではないと。実際にですね、内閣府の試算の需給ギャップがまたマイナスに落ちたっていうのも今日数字として出てきてますんで、そういう意味で言うとですね、じゃあここで一気にこのマイナス金利解除はともかくとして利上げまで行くっていうのはどうなんだと考えると、そんなに経済良くないよねっていうのは、まあ大方の見方なんじゃないかというところはあります。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まず取り上げますのが LINE ヤフー行政指導というね、なかなかセンセーショナルな見出しが出ておりますけれども、まあ、情報漏洩が相次いでるんで、経営しっかりしろとこういう話を。そう
なんですね。LINE ってなんか日本初のアプリっていう印象を持ってる人が多いと思うんだけど、もともと韓国資本なんですよね。韓国 の、 ネイバーっていう会社が出資して日本で作った会社だった。ただ、はい、ヤフーとその後合併して今 LINE ヤフーってなって、で LINE ヤフーの、まあ、LINE ヤフーって投資機関とかも投資してるんだけど、はい、最大株主は A ホールディングスっていう、まあ、持ち株会社で、この A ホールディングスは実はソフトバンク、はい、ヤフーの親会社ですよね。ソフトバンクとこのネイバーの半々出資なんですよね。だからまあ最大株主がソフトバンクと、
はい、
韓国企業であるっていうのがまあ裏側にあって、で日本企業じゃないからね、それが日本のなんだろう、メッセンジャーっていうにあるコミュニケーションの、
はい、
一番巨大なプラットフォームの基盤が半分韓国企業でいいのかっていう、まあ、そういう危機感があるんだろうなと。まあ、とはいえね、まあ、もちろんこのネイバーのね、その基盤が果たして、
はい、
その大丈夫なのかっていう危惧が総務省にあるっていうのは確かなんだけど、でも一方でじゃあ他の IT ツール、
はい、
インスタグラムとかフェイスブックとか、まあ、メッセンジャーとかね、フェイスブックの使ってる人多いと思うんだけど、
はい、
これも完全アメリカ企業ですからね。
確かにそうですね。
だから経済安全保障的な観点で言うと、日本の IT 系の基盤のメインはほぼ海外で占められてるというね、こんな割に情けない問題があって、じゃあ国産にしろよって済むのかっていうと、
はい、
これがね、国内の大手 IT 企業が作ると異様に使いづらいものが生まれるっていうね、大抵ね、
はい、
それで結果的に淘汰されて、アメリカ企業だったらこの LINE みたいなものに塗り替えられてったっていう経緯があるので、なんか必ずしもね、日本産にすれば全て OK って話でもないところが、なかなかこれ難しい問題ですよね。
だそうするとね、このイノベーションの何かこう根っこの部分というか土壌の部分の問題になってきちゃったりすると、
もうね、日本企業、日本の IT でずっとこの20年ぐらいウォッチしてて、だ、はい、から、ね、セキュリティとかを異様に気にするんですよ。まあなぜかっていうと、セキュリティが弱いとすぐ叩かれるじゃないですか、マスコミとかにね。だから個人情報保護法が2004年とかに施行されて、はい、もう個人情報守り必死で守んなきゃって、もうそれがね、第一義に来てしまって、例えば、なんだろう、サービス使ってて勝手にすぐ定期的にログアウトされるとか、
あ、
例えば Google とか使ってて、はい、Gmail とか Google マップ、はい、ログアウトされないですよね。
されないですね。
一度もされたことないですよね。でも日本のサービスって、ね、大体ね、定期的にログアウトするんですよ、月1回とか。
あ、なるほど。
それセキュリティ気にしてるからっていうね。でも使う側から見ると、またログアウトでパスワード入れなきゃいけないじゃんみたいな、ね、
なんだっけ、
めんどくさいなっていうのが多いわけでしょ。
はい、
でそういうところでやっぱり、ね、海外勢の方が使いやすいって話になっちゃうんだよね、利便性でいうとね。
まあね、セキュリティ大事だ大事だって、もちろんそれはそうなんだけど、やっぱり 当座の、
ね、そうそう、利便性とね、やっぱセキュリティのバランスの問題なんですよ、はい、あくまでマネジメントですから、
はい、
なんかガチガチにセキュリティ固めるときはそれで OK って発想はね、あまり良くないんですよね、本来はね。
まあ、今回のこの LINE ヤフーの問題は、そのサーバーがね、日本じゃないところに置いてるとか、これをこう本当は移転するはずだったのに、あれ本当に移転してたのとか、ね、そういうところはしっかりしてほしいけど。
そうなんですよね。まあ、総務省としてはやっぱね、産業振興とかもやっぱお仕事なので、やっぱ国産にもっと頑張ってほしいと。だから LINE もできれば、もう日本企業のものとして、ね、その今後発展していってほしいっていう、まあ、隠れた裏の願望みたいなのもあるような気もしますけどね。
なるほど。まあ、ただこればっかりはその企業活動なだけに、ね、全部が
取り入れない。そうなんですよ。市場原理で動いていくので、
はい、
そうそう総務省の目論見通りにはまあいかないだろうなという、ね、難しいところですよね。
これ面白いよねから、うん、なかなか発想していけないっていう、そこで壁がいくつもあるっていうところ
があります。まあ、そう、あまりにもね、セキュリティガチガチみたいな発想をまず一旦置いて、より使いやすい、ね、最近は UI、UX なんていうね、はい、ユーザーインターフェース、ユーザーエクスペリメンツですけども、の発想って重要だって散々言われるようになってきてるんで、はい、そこを磨いていくっていうところをまず第一義にするってことをね、日本企業に求めなきゃいけないんじゃないかなと思いますけどね。
まずはこの LINE ヤフー行政指導という話についてでした。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお届けしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお届けしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください。
7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。ニュース7時またぎ、こちらのテーマです。骨太の方針、今年の提言に向け議論を開始。財務大臣の諮問機関財政制度等審議会は昨日、政府が例年夏までに骨太の方針をまとめるのを前に議論を始めました。焦点となる財政健全化の目標をめぐって財政の現状などについて意見を交わしております。ということで、この財政制度等審議会、
もういわゆるプライマリーバランスですよね、はい、基礎的財政収支を黒字にしなきゃいけないっていうのが割に前面に話として出てきて、ちょうど1年前、まあ、これ6月ぐらいにいつも原案がまとまるんですけど、骨太って、去年の場合だとはあの原案にね、そのプライマリーバランス PB 黒字化盛り込まれなかったっていうんで、すごい大騒ぎになったというか、おーって感じでみんながね、まあ、ちょうどコロナ5類以降とかで、
はい、
経済がとにかくね、前向きに進めなきゃいけないと、そのためにはまあ財政赤字とか言っててもしょうがないよねっていうところで、まあとにかくね、どんどん財政投入して経済前に進めようっていうのが去年の方針だったと、
はい、
で多分そっちに行き過ぎたってところに対して相当なんかマイナスのなんかね、力学が今働いてて、これを揺り戻させなきゃっていうね、
はい、
多分発想で PB 黒字化みたいなのメインに話を持っていこうっていうなんか匂いを感じるんですよね。でもね、去年から今年にかけて、うん、まあ経済かなり成長しですね、
はい、
なおかつインフレで、相当税収増えてるんですよね。で結果としてだから来年、2025年度の、
はい、
赤字がですね、1兆1000億、
うん、
そんなに増えてないというね、
はい、
現実にはね。
そうなんですよね、
うん、そうなんですよ。
まあ、規則的財政収支ってね、うん、あの国債とか利払い費除いて入ってきたお金と出ていくお金のバランスと、うん、で、まあ、これが、ね、トントンになれば、まあ、ちょうどいい、うん、あとはね、利払いだけしていけば十分もあると。
そうなんです、まあ、 結果的にはやっぱ経済成長すれば税収は増えるんだという、はい
ね、
前々から言われてる当たり前の話で、だから緊縮派は、
はい、
いやもうとにかくねそのトントンにしなきゃダメなんだと、財政出動させるすぎるなって言い続けてんだけど、うんうんうん、反緊縮の人たちはいや財政出動させてその分経済を上向けば、うん、それでトントンになるからいいじゃないかって言い続けて、
お金入ってくるんだから、
そうなんですよ、ね、結果的にその、うん、反緊縮の意見の方が当たってたというね、
なんかね、
う
ん、
そう見ざるを得ないような状況だと思うんですけれど、
そういうことですよね、うん、だから おかず減らしてお腹空かしてるよりは、うん、ガンガン食ってガンガン働いて金稼いだ方がいいだろうって話でしょ
うね、うん、そうなんですよね。ただねこの今じゃあ反緊縮論の中心はどうなってるかと、いや確かに税収増えるかもしれないけど、
うん、
経済上向いてインフレになったら金利上げなきゃいけなくなると、国債とかのね、
はい、
で金利上げると国債の利払いが増えるので、
うん、
国が払わなきゃいけない利払いが、
はい、
そうするとまたやっぱり税収が減るんだみたいなことをね、税収というか財政が減るんだみたいなことを言ってて、いやでも別に金利上げろって言ってるのはあんたらだろうみたいなところがあってですね、でまだそんなに景気が向いてるって言っても足腰弱いので、まあ、金利はまだ上げるべきじゃないっていう議論がされてるんだけど、一方でマスコミのなんかね経済面の論調を見るともうどこもかしくも金利上げをいつ上げるんだ、もう上げるだろうってね、4月に上げるだろうと散々金利上げの方向に話を持っていこうとしてて、
はい、
でそれでじゃあもし仮に日銀金利上げたら今度はじゃあ国債の利払いが増えるからっていうんでね、やっぱりねけしからんって話になって、なんかちょっとマッチポンプの匂いがしなくもないなというね感じがしますよね。
あれやれって言ってやったらやったでなんでやったんだって怒られるみたいな。
そうなんですよね。
出口がねえなみたいな、うん、
だ別に金利はまだ上げずに、まあ今のところねようやくそのインフレも言われてたそのコストプッシュインフレっていうね、その原油の値上がりとかね、食品の値上げとかによるコストプッシュインフレがだんだんディマンドプルって言われるような、うん、まあ、賃上げしなきゃいけないしねっていうね、その家計の物価許容度も上がってきたんで少しインフレの方に行ってもいいじゃないかっていうふうになったら国民全体の機運が変わってきたと、でディマンドプールになってきたよねっていう状況で、うん、でもまだそこまでがっちりディマンドプールになってないので、
はい、
まだ金利を上げなくていいよねっていう話ですよね、
うん、
でそれでまあもっと税収が増えて経済も上向きになるのを待ちましょうっていう状況であれば、まあ、自然と PB も黒字化していくんじゃないかなと思うんだけど、なんかそうせずにね、なんか税収は増やして、
うん、
なんか財政出動は減らして金利だけ上げようみたいなね、はい、
そうですよね、
それやったらなんか単に経済が沈むだけじゃないかと思うんだけど、
だから、ね、もうちょっと経済温まったところで、
うん
ね、じゃあ冷やすために税金を上げた方がいいかねって議論だったらまだ分かるんですけど、
そうなんですよね、加熱を防ぐんなら分かるんだけど、まだなんかほんのりあったかいだけなのに、いきなり水ぶっかけてどうすんだって感じですよね。
ああ、本当ね、ただ、この議論が来年度予算にまでつながってくって、うん、もうこの時期からそれ、バトルが始まるんですね。
なんかどこまで、まあ日銀の植田総裁はね、かなりまだ慎重で、はい、いやいや、利上げするような段階ではないと。
はい、
まあ、ディマンドプールになってきてるけど、もうちょっと様子見だって言い続けてるんで、そこをまあなんとか頑張ってほしいなって気がしますけどね。
本当でもなんかねえ、バブルだバブルだとか、
そうせっかく経済上向いてきてんのに、はい、なんかあの80年代の、ね、バブルをなんとか思い起こさせようとしてて、だから冷やさなきゃいけないんだって議論に、ね、持っていこうとしてると。で当時のバブルの頃の経済状況だから株価と実体経済のね乖離みたいなのがすごい当時あったんだけど、はい、あの地価とかね、今全然実体経済そう株価そこまで乖離してないですから、そこのなんか事情が全然違ってるのを無視してひたすらバブルって騒いでるのもどうなのかなと、あれは経済冷やしたい人がなんか言ってるだけな感じもしますけどね。
まあデフレの方が心地よい人たちがいるのかっていうところ
でしょうか。暗い欲望だよねっていう、それはね。
なんかね、本当あの結局こう景気いいやつが横にいると
気に食わないっていうね。なんでしょうね。
なんかそうね、そうなっちゃったらこう 何にも生まれないですよね、ま
あ、株価が上がるのもね、なんか庶民には関係ないって、はい、昔のその株のね、なんか購入の状況と今全然違いますからね、投資環境もね、
うん、
経済もかなり上向きになってて、これ決してうつろな話ではなくて、うんうん、まあ、実体経済ね、例えばほら TSMC が、
あ、はい、
半導体のファンドリーがですね、熊本に工場を作ったりとか、あと、まあ、中国から逃げた海外投資家が日本に流入してきたりとかですね、うん、まあ、あと経営者のやっぱ世代交代がものすごい進んで、
はい、
その企業価値を上げるみたいなところが、ね、かなりうまくいき始めてるって、いろんな状況が変わってきてるので、結果として株価も上がり、
うん、
ついに4万円を突破みたいなところまでね、
来てる、史上最高値
ですよね、
うん、
でもこれこのまま進むとやっぱインフレも進行し、株価も上がっていくって状況だと、間違いなくね、現金で持ってるのがかなりやばくなってくるっていうね、
はい、
なんか昭和の頃って現金よりもやっぱ土地の方が大事だった、
うん、
だ土地で持ってれば土地が上がってくるので、そんなに資産が目減りしないで済んだってあるんだけど、今土地って、ね、まあ、都心とかのね、一部のところは大丈夫なんだけども、人口減でやっぱり地方とか行くと、もう全然土地値上がりしないどころか、もうなんか売ることさえできなくなってきてるみたいな土地も結構、状況も結構あってですね、
はい、
そうなるとどうするかというと、まあ、土地で持っててもしょうがないし、かといって現金で持ってるとインフレで目減りしていくので、ある程度資産運用を株とかね、証券でした方がいいんじゃないかって議論になって、うん、それを背景にして政府が、
はい、
NISA、それから新 NISA ね、今年から始まった、
うん、はい、
あれも結構大きくて年間360万、でトータルで1800万まで非課税なので、
はい、
そこから、ね、運用益が上がっても丸々もらえるっていう、ね、非常に良い制度なんですけどね、これをこの前ね、ツイッター X で、やっぱ新 NISA やっとかないと現金目減りするよねみたいな議論を少ししたら、すんごい勢いで、
うんうん、
まあ、いわゆるクソリップですよね。まあ言うと怒られるけど、もうなんかね、そんなギャン、株なんてギャンブルだろうとかね、マネーゲームに興奮する佐々木俊直とかいろいろ言われて、
おー、
いや、なんかね、新ニーサって基本インデックス投資なんですよね、はい、メインはね。インデックスでつまり日経平均株価に連動した、
うん、はい、
投資信託だったりとか、
はい、
あとまあアメリカの S&P500 とかね、要するに、平均株価って一旦下がることはあったりしても、はい、トータルして10年20年のオーダーだと必ず上がっていくと。ただ日本の場合に関して言うと、
はい、
そのバブル崩壊時ね、3万8000いくらまで上がったのが、その後民主党政権ぐらいの頃かな、はい、7000円とかね、
そうでした、
もうダダ下がりでものすごい値下がりしてる、あれがあったので、なんか株って値下がりしたら怖いって発想があるんだろうけど、あのバブル後の失われた30回の日本の株価が異常なだけであって、うん、
はい、
世界平均で見ると、うん、大体どこも、ね、上がったら下がったらしながらも、だんだんだんだん上昇はしていくんですよね、インフレが起きるから。
あのリーマンとかがあったとしても、うん、世界平均だと 2-3% ずつね、
そうなんですよね、
年では成長していたって話ですよね。で
インデックス投資ってのは別にその個別の株をね、毎日毎日なんかデイトレーダーみたいにちょっとの値上がりで売ったり買ったりとかっていうんではなくて、もう放り込んだらあとほっとけと、
はい、
ね、5年後にひょっとしたら増えてるかもしれないよ、10年後見とけみたいな、そういう世界なので、あんまりこうマネーゲームでもないし、そもそもそんなハイリスクハイリターンでもなくて、まあ、どっちかというとローリスクローリターンで預金に変わるぐらいのね、
はい、
まあ、今金利、ね、上がるって騒いでる割には、でも行ったって 0.0何%ですから、
そうです、ね、
低給金の金利、
はい、
僕はね大学生ぐらいの頃80年代とか 6% とかでしたからね、
6%、
ね、低給金の金利が
すごいですよ、 6%、 7% あったら10年寝かすと2倍になる
って、うん、10年の倍になる、ね、だから今のインデックス投資以上の、
以上ですね、ね、利回りだった、
利回りがあったっていうね、うん、だって最高の頃に確か70年代 8% とかいう時代もあったはず でそれに比べればね、まあ、定期預金の意味はもうほとんどないっていうね、単に銀行の預金は決済のためにね、
はい、
日常の支払いのために持っておくだけっていう世界になってきてるから、まあ普通にインデックス投資をしてそこに放り込んどいて20年後にそれがね10% ぐらい増えてればいいよねぐらいな感じで持っとくのがいいんじゃないかなと思うんだけど、そこら辺のなんか認識が、まあ、ちょっとなさすぎるっていうか、
確かにね、うん、そうやってこう騒ぐ人たちは製品だとか、
うん、
そういうなんか昔、まあ、
そうなんですね、
あったな一杯のかけそばとかそういう話っていうね、うん、
製品だとか一杯のかけそばとかね、あおってる知識人の方が意外にポルシェ乗ったりとかしてたりする
わけで、はい、タワーマンションの上の上に住んでたりとか
困ったもんです、
うん、さあそして、もう一つ、まあ、今朝ね、三市一面でしたけれども、中国全人代、5% 成長だとか、あるいは国防費は 7.2% 増とかね、そういう数字が出てきております、
うん、すごいですよね、まあうん、経済が悪くなって てるからこそ、はい、軍事費にお金を投じるみたいなね、まあ、一つには要するに我々の国はねやばい状況にあるんだと、はい、海外から攻められてるんだっていうんでその国内の混乱を抑えるために外敵を作るって発想があるのと、もう一個はこれ、ね、僕ロシアから学んでんじゃないかとこっそり考えてんだけど、
ほう
ロシアってほらもう西側からね今回ウクライナ侵攻で経済制裁されて、
はい、
大変な目にあっても経済落ち込んでると思いきや実は経済成長結構してるんですよね、
う
ん、でなぜかというと、まあ、あそこはもともと原油を持ってるので天然ガスと、はい、それをまあ西側は買ってくれなくなったけど中国とかその他アフリカとかに売りまくっててトルコとか、うん、でそうするとその原油の収入がきちんとあると天然ガスとでそれをもとにして軍需産業にバンバン金を流し込んでて要するに軍事経済になった、
はい、
でそれがね経済成長の礎になってるっていうね、なんかこう内側から見るとえーって感じの話なんだけど、まあ、そういうことも起きるんですよね。で中国はなんか、ね、おそらくまあ中ロって結構仲がいいので、はい、今現状それを見ててそうか経済、ね、今不動産バブル崩壊みたいな状況でやばいのでここは軍需産業盛り上げるしかないっていうね思ってんじゃないかなと個人的にはこっそり感じてるんですけどね。
確かに今回の全人代はその国家安全とかそういう言葉がね、結構出てるというのがまさにそこにお金を流し込んでいく。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。アメリカ大統領選スーパーチューズデー、今日大勢が判明。秋のアメリカ大統領選挙に向けた野党共和党の候補者選びは5日、全米15の州で予備選挙などが一斉に行われる大きな山場、スーパーチューズデーを迎え、現在投票が行われています。9勝1敗とここまで大きくリードしているトランプ前大統領がヘイリー元国連大使をさらに引き離し、党の指名獲得への流れを決定づけるかが焦点であります。開票は日本時間の今日昼までに大勢が判明する見通しです。民主党も予備選は行っているというところですけれども、うん、やはり共和党がポイント。
もし虎が最近ほぼ虎とか言われてますけど
ね、いろんな虎に、ねね、なっていますけれどもね。さ あこの時間ですね、首都ワシントン DC にいらっしゃいますハドソン研究所研究員野村野正史さんと電話をつなぎまして、現地どういった雰囲気なのか伺っていきたいと思います。村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあまずこの周りのこう雰囲気であるとか報道の様子というのはどうなってるんでしょうか。
そうですね、実際のところそんなに盛り上がってないっていうのが現状です。というのは、
はい、
今お話にもありましたように民主共和両党からその何人も候補者が残っている接戦になっていれば、盛り上がるとは思うんですけれども、
はい、
今回はスーパーチューズデー前から共和党はトランプ氏の大幅リード、それには民主党は現職のバイデン大統領でほぼ決まりなので、それほど盛り上がってないっていう感じですね。
なるほど。トランプさんが相当いろんなところで圧勝していて、で首都ワシントンでヘイリーさん一矢報いたというようなことも言われてますけど、これやっぱりワシントンはまた別の理由があったりしますか。
ワシントンは、いわゆるそのエスタブリッシュメントの街といいますか、その共和党内でも過激な路線というよりは、
はい、
その様々な意見がある中で、そのバランスの取れた伝統的で中道線を取る人が多いので、得票率でもヘイリー氏が6割以上、トランプ氏が3割取ったっていうのが、
はい、
多いっていうふうな見方もありますけれども、そのぐらいは取るだろうなっていう感じで。ワシントンは全米の中でも今は例外的な街になっていると思いますね。
スタジオにはジャーナリスト佐々木俊直さんもいらっしゃいます。
村野さん、はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
バイデン陣営としてはトランプの方が実は選挙戦戦いやすいんじゃないかみたいな話出てみたんですけど、これってどういう構図なんでしょう。
やっぱりそこはそのヘイリー氏が仮に共和党の候補になるとすると、そのに対するその飽きというか、もうこの4年間みたいにおけるそのバイデン氏 その不十分さというので、その民主党の中道派がそのヘイリー氏に流れたり、あるいはそのいわゆる 無党派層がヘイリー氏に流れて逆に苦戦するのではないかということで、 まあまあ、トランプ氏とやった方が一度やり合ったこともあるし、その常識票がバイデン側に入るんじゃないかということで、組みやすい相手というふうに思ってるんじゃないですかね。
なるほど。馬野さん、ご自身は安全保障であるとかご専門でいらっしゃいます。そうするとこの、まあ、バイデン、トランプどちらかというところで、まあ、例えば日本の安全保障などを考えた場合にこうどちらがこうよりいい日本にとっていいとか悪いとかそういったことってのはありますか？
まあ、そこは あまり面白みのない答えになってしまいますけれども、どちらが大統領になったからといって日本が政策を変えるっていう話ではなくて、まず最初に日本としてアメリカ大統領に何を期待するのか、どうしてほしいのかっていうところから出発するべきなのかなと思うんですよね。で、ここ数年アメリカ その外交安全保障政策において対日政策っていうのはまあほとんどなくなってきていて、はい、アメリカからするとその日本と一緒に何をするか、まあ、日本からするとアメリカと一緒に何をすべきかっていう風な議論になってきてるんですよね。だそういう意味で言うとトランプ政権になった場合はその今これまでの対中政策っていうのはより鮮明になるんでしょうし、どう鮮明になるかというとその軍事であったりお金の面であったり、はい、その戦安心といったその限られたリソースをいかにそのインド太平洋地域つまり中国対処に集中させるのかというのがまあ論点になっていて、その中でウクライナ戦争の問題というのをどう扱うかっていうのが議論になるっていう感じですかね。
ウクライナへの支援がトランプ大統領になったら変更がある可能性というのはどう見てらっしゃいますでしょう？
それは十分にあり得ると思います。そこのどういうふうに変化があるのかというのは例えば支援はするけれどもその無償援助じゃなくて有償援助、その払ったものはいずれ返してくださいよという形にするのか、あるいは支援を全くしなくなるのかというような形で、まあ、いろんなバリエーションというのは考えられるとは思いますね。
もうそれこそ、ね、24時間以内に平和を取り戻すんだみたいなことをこうトランプさんは言ってたりすることを考えるともう即座に停戦させるみたいなことにそこまで行っちゃったりもするんでしょうか？
まあ、その停戦という形がどうなるかは分からないですけれども、まあ、少なくとも今現在でもアメリカからの対ウクライナ援助、軍事援助というのはかなり滞ってきているので、まあ、数日のうちに現状が急激に変わるということはなかなかない、まあ、すでにもう滞ってきているという意味ではあまり変わることはないと思いますけれども、やっぱり戦場でどこまでウクライナが粘れるかっていうその政治的な継戦能力と、
はい、
どれだけの軍事物資が入ってきて戦場でいかに戦えるかっていうその物理的な軍事的な継戦能力っていうのは要するに相互に補完的な関係にあるものなので、まあ、今後そのアメリカから武器が入ってこなくなる可能性が高くなるとすると、
はい、
でその前線でウクライナ兵が劣勢に立たされる可能性っていうのはウクライナ兵自身にも分かってくるでしょうし、ロシア側にもそれが伝わってくるでしょうから、よりその停戦という意味では厳しくなるということはあり得ると思います。
そうしたことが世界全体に対して力による現状変更も別にやっていいんだみたいなメッセージになると、これは日本にとってもまずいですよね。
それは良くないことだと思います。ただそこはこれは非常に複雑な問題で、果たしてじゃあウクライナにおけるウクライナの敗北が直接的にその例えば中国の台湾侵攻を刺激するかというと、もちろんそういったその戦う意思現状変更を認めてしまうというのはその良くないとは思うものの、じゃあ逆にそのアメリカがこれまで以上にウクライナ戦争に踏み込んでしまって本来インド太平洋地域その台湾有事で使うかもしれないはずであった軍事物資なんかをその大量に消耗してしまうことっていうのはそれはそれで日本にとって良くないっていうわけですよね。なのでこれはトレードオフがないってことはありえないので、まあ、このトレードオフをどういうふうに管理するかっていう問題だと思います。
でそこで、まあ、中国の意思であるとか能力であるとかの部分で村野さんも関わっていらっしゃいますが東大先端研と笹川平和財団でこの中国の ICBM 基地建設についてのレーダーなどを使った研究をされていらっしゃいました。現状どういうふうに見ていらっしゃいますか？
この紹介いただいてありがとうございます。この研究の、新しいところというのは、
はい、
これまでアメリカの国防総省が中国の ICBM サイロが300箇所以上できていて、急速な軍拡を行っている傾向があるということを言ってはいたんですけれども、
はい、
一方で一部の研究者からそれは、アメリカが軍拡するための口実なのではないかというような見方が、なされたりもしてたわけですよね、
はい、
それを民間の衛星を使うことによって客観的に検証して、別にそれはアメリカが大げさなことを言っているわけではなくて、実際に中国はこの ICBM サイロに実弾を装填できるような準備をちゃんとしているということを明らかにしたというのが、新しいところだと思います。
ダミーでも何でもなかったってことまで分かったんですもんね。
そうですね、おそらく2030年代までにその核戦力を1000発、あるいは2035年までに1500発という水準に達するということはアメリカの報告書の中では言われていたわけですけれども、
はい、
実際にそれを運ぶための運搬手段、つまりミサイルをそこに装填しうるということをきちんと客観的に検証したということになりますね。
本当その複雑な安全保障環境を我々はもう自分たちでどうするかを考えなきゃいけないと、もしトラなんて言ってる場合じゃないんですね。
もちろんトランプ政権になったらどうするなければいけないと思いますし、まさにこのトランプ政権とバイデン政権で最も大きく異なることっていうのはそのアメリカの核政策の部分なわけですよね。でバイデン大統領はオバマ政権の時から非常に核軍縮にも熱心で、こういった中国の脅威がありながらも核軍拡はしないっていうことを言ってきたわけですけれども、おそらく トランプ政権になれば、核軍拡に舵を切ることっていうのはやむを得ないというふうなことになると思います。
ここで番組からのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して、政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げます。今の時点で発表しているゲストの皆さんは、自由民主党参議院議員の青山茂春さん、経済学者の飯田康之さん、軍事評論家の小泉悠さん、ジャーナリストの須田慎一郎さん、ジャーナリストの峰村健二さん、評論家の宮崎哲也さん、エンドモアとなっています。
一般指定席チケット税込み1枚6500円、また数量限定、25歳以下の方を最低1人含むペアでご購入いただくとお得な若者応援ペアチケット2枚で1万1000円でございます。
詳しくはコージーアップの番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください。
神奈川で生まれ育った、そして大学は横浜でありました私だ、故郷に錦を飾るべくぜひチケットのお買い求めよろしく、
よろしくお願いします。
ニュースプラスワン、こちらのテーマです。 ALS 食卓殺人、医師の大久保被告に懲役18年の判決。難病の ALS 筋萎縮性側索硬化症患者の林由里さん、当時51歳への嘱託殺人罪などに問われた医師大久保義和被告の裁判員裁判の判決公判が昨日京都地裁で開かれ、裁判長は懲役18年を言い渡しました。求刑は懲役23年であったということでありますが、判決の中では短時間で軽々しく犯行に及び、生命軽視の姿勢は顕著で強い非難に値すると述べているということでありました。
この事件そのものはね、はい、本当にけしからん話で、当然の判決だと思うんだけど、一方でなんだろう、これをけしからん医師がいるっていうだけで終わらせてしまうのはちょっと僕は残念な気がして、もう一回その日本って全くね、その安楽死とか尊厳死、
はい、
特に積極的な安楽死ですよね、
はい、
その薬剤を注射したりとか、あるいは医師がやるとかね、あるいは本人がやるとか、そういう安楽死について法制度は全くなくて、今のところ全く認められてないんだけど、できるのはせいぜいその延命治療をやめて、
はい、
尊厳死を緩やかにやりましょうっていう程度。ただ ヨーロッパとかね、あるいはアメリカ、はい、カナダとかね、結構その安楽死の法制度化っていうのは進んでいて、はい、ただこれも是か非かってかなり議論が世界的に巻き起こってるんですよ。
はい、
一番最近よくね話題になってるのはカナダで、これ2021年かな、だから3年前ですかね、それまではもう間もなく亡くなってしまうだろうと、病気でもうかかってね余命があまりないっていう人に限っては安楽死を認めるっていう制度だったんだけど、2021年から、まあ、2016年にまず安楽死が合法化されましたと、
カナダ
8年前ですね、
はい、
で3年前の2021年、その安楽死の要件を、かなり緩くしてですね、死期が差し迫ってない場合でも安楽死していいですよと、あとまあ精神的な病とかの場合でも OK ですよっていうふうに緩めたっていう話があるんですね。でその結果ね、これもね、なんかそういう本が出てて話題になってるんだけど、
はい、
その精神障害とかね、苦痛とかをの安楽死容認した結果、その安楽死死ぬ人がものすごい増えているというね。で2021年段階でカナダ全体の死者数の 3.3% が安楽死っていうね。
なるほど、なるほど。
でそれは果たして良いのかどうかっていうね。
うん、
で日本でねこれ議論になるとき必ず言われるのが、じゃあ例えばね、もうなんだろう、病気でねもう余命があんまりないと、はい、あるいはもう生きてても辛いだけなんで、その本人が死にたいと、でそれだったら安楽死を認めようって、それはもちろんねすごく期待してる人は多いと思うんですよ。ね、自分もそうやって安楽死死にたいと思う人はいると思う。でも一方で周りの人たちから、おばあちゃんまだ死なないつもりらしいよとかって言われた時に、
あ、
本人は生きていきたいのに、
はい、
周りのなんかね世間からの抑圧とか周囲の親族からの無言の圧力で、もう私生きててもなんか文句言われるだけだから、もうしょうがないから安楽死するしかないわねって追い込まれるっていう可能性があるんじゃないかと。まあ、日本ってやっぱそういう世間からの抑圧強い国ですからね、どっちかというとね、他の国に比べても。でそういうようなことが起きうるんであれば、はい、やっぱ安楽死は認めるべきではないんじゃないかっていう意見は結構あってですね、も
う
確かにそれもそうだよねと。
そう、これね、よくねヨーロッパが進んでるなんとかとか言いますけど、結局ヨーロッパの中でもこうより人間の意思みたいなものを重視するプロテスタントの国々は積極的だったりするんですが、一方でカソリックの国々は命ってものは与えられたものなんだから、ね、自分たちでこうやめるとか続けるとか、そういう判断をするもんじゃないだろうみたいな価値観もあったりして、だから共同体の意識とかともまた密接に関係しますもんね。
そうなんですよね。でね、そのヨーロッパとかカナダでもう一個の議論として起きてきてるのは、結局そうすると貧しい人、
はい、
要するにお金持ちはなんか高い医療費使ってね、最近だとほら老年医療とかね、若返り医療みたいな流行ってるから、もう莫大な金でこう健康維持するんだけど、結局もうなんだろう、ろくな医療を受けられない、ね、お金もない人たちがどんどんみんな安楽死に追い込まれてしまう可能性があるんじゃないかっていうね。だからもうちょっと慎重になるべきだって議論もあって、ここはでもね、個人の自由と、
はい、
社会的にね、その抑圧だったりとか貧困に追い込まれるっていう状況での判断っていうのをどこまでバランス取るかって難しいですよね。かといってなんか死にたいのをね死なせるなっていうのも、なんかある意味こう人間の自由を犯してる感じも一方であることあるわけですからね。だから日本でやるんなら僕は相当慎重にきちんと、あんまりこう激しい怒りとともに議論するんじゃなくて、
はい、
慎重に冷静に議論してほしいなと本当思いますよ。
それこそね、かつて臓器移植法を作るときに、これはもう党議拘束を外して、それぞれの議員の両親に、かけて、しっかりと投票するんだということをやった、まああいうような議論ですか。
そのぐらいに必要だと思いますよね。
ね、
日本でちなみに心臓移植をやったのは北海道大学でしたけど、
はい、
70年代ね、
はい、一番最初に
あれで亡くなってしまって、患者さんがそれで医療過誤みたいな感じで警察がその医師を逮捕するって事件があって、
はい、そうでしたね、
あれでね移植が
進まなかった
っていうね、非常にこう大きな出来事があったので、う、まあ、そうならないように議論してほしいと思います。
さあ今週来週と日本放送では SDGs と防災キャンペーンと題しまして、それぞれの番組で SDGs 防災について様々情報話題を発信しております。で今日はですね、
東京の森で新たな木の価値を発信する取り組みを取り上げてまいります。東京檜原村で活動する若き林業従事者集団東京チェンソーズ、この代表の青木亮介さんに今林業はどうなっているのか、そして東京チェンソーズが目指す森の形はどういったものなのか、その活動内容を詳しく伺ってまいりました。ではお聞きください。東京チェンソーズ、これいつ頃創設した、どういった会社なんでしょうか。
はい、創業はですね2006年になりまして、はい、檜原村で一緒に林業に従事していた仲間3人と合わせて4人でですね立ち上げました。
は
ー、はい、
どうしてこの世界に飛び込もうと思ったんですか。
もともとですね環境問題とかそういったところにもまあ関心があったりとか、林業の世界っていうのは高齢化も進んでいて若い者がいないっていうふうにも言われてましたんで、
はい、
まあ、そういったところだったら何かできることもあるのかなということでこの業界に入りました。
入られた頃から人手不足は言われてましたか。やっぱり
そうですね、たまたま縁があって檜原村の森林組合さんにお世話になったんですが、
はい、
その時から人手不足も言われてましたし、高齢化っていうような問題も抱えていて、地元の人からですね、はい、お前はなんで大学も出たのにわざわざ林業なんかやるんだって、まあ、そういうふうに言われるような時代でしたね。
お、
はい、
これ、まあ、人手不足の一方で今山の現状っていうのはどうなってるんですか。
そうですね、檜原村もですね、
はい、
93% が森林っていうふうになってまして、約6割が人工林なんですけれども、うん、人工林自体は戦後に植林をされてまして、
はい、
戦後は一度森林の約6割が萩山だったんですね。
あ、そうだったんですか。
はい、まあ、それは戦中の軍需用材として切られて、
はい、
その後復興用材として切られた結果、まあ、萩山になったんですが、はい、まあ、それを国の政策とかもあってですね、
はい、
植林をして今樹齢大体60年から70年ぐらいに成長してきていますので。
どうなんですか、これ切り時なんですか。
そうですね、時計でいうと20センチから30センチぐらいになってますんで、まあ、十分大黒柱も取れますし、建築に使えるようなサイズに成長してます。
東京の森あんまりこうイメージがないんですけれど、どういう環境というかどういう様子なんですか。
意外とですね、東京の全体の面積から言うと約4割が森林になってまして。
そうなんですか。
そうなんです。で、約7割がですね、秩父多摩海国立公園という国立公園に指定されてまして、そういう意味では保護と利用という2つの側面が国立公園にはあるんですが、
はい、
利用というところにまあ重きを置かれてまして、整備はされてる方かなというふうに思います。
まさにその切り出していくっていうことになっていくわけですか、これから。
そうですね、まさに今伐期を迎えてますので、
はい、
例えばある一定の面積の山の木を切ってですね、
はい、
花粉の少ない杉やヒノキとか、まあ、一部紅葉樹に植え替えたりとかですね、まあ、そういうふうに循環もされてきてますね。
東京チェンソーズの皆さんの活動、そのただ切り出すだけじゃなくてどういったことされてるんですか。
もちろん山から切り出した木のいいところは建築材料に使うんですが、
はい、
それだけではなくて木材に付加価値をいかにつけていくかっていう木の価値の最大化っていうのも取り組んでまして、一本丸ごと使い切るっていうようなことにまあ取り組んでおります。一本の木っていうのは根っこから幹があって枝葉で構成されてると思うんですが、これまでの林業ってその丸太のいい部分だけが山から出荷されて、根っことか曲がった幹とか枝葉は山に捨てていたんですね、は
い、おー、なるほど。
市場価値がないということで、
はい、
でぶどまりでいうと約5割は捨てていたということになるんですが。
あ、そんなに捨ててたんですか。
そうなんです。形がいびつなので大量に生産するところにはまあ向かなかったっていうところがありまして、はい、まあ、市場価値がなくて捨てられていたんですが、
はい、
最近は木に対する見方も変わってきてまして、大量生産に向かない素材というのは、
はい、
逆に言うと個性豊かな素材というふうにも言えると思うんですが、例えば根っこなんかも皮を剥いてですね、
はい、
オブジェとしてご利用いただいたりとか、おしゃれなテーブルにしたりとかですね、
はい、
枝とかも木のおもちゃとかに加工して木を一本無駄なく全部使い切って商品化することで、 価値を最大化していくっていうようなことにも取り組んでおります。
お、今まで捨ててきたものを商品化して、はい、これはビジネスとしても成り立っていくってことになりますか。
そうですね、しかもそれが、まあ、東京の山側でこう行われているということで、
はい、
素材をこう見に行くことがしやすい距離感でもあるんですよね。なので頻繁に山にも来ていただいて、まあ、その素材のストーリーとか、
はい、
弊社のその山作りに対するこう考えとかにもご理解をいただいて、
そうか、そういう物語を売るっていうようなところもあるわけですね。
そうですね、まあ、そういうことも含めて一本の木の価値を最大化していくっていうような形になります。
東京チェーンソーズ代表青木亮介さんのお話をお聞きいただきました。まあ、この木を一本丸ごと木の価値の最大化というところです、う
ん、青木さんって僕ね2回か3回ぐらいお会いしたことが
あ
って、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、日野原ってね得意な場所で東京の奥座敷なんだけど、うんうんうん、奥多摩青梅とかほら観光地化されてるんだけど、はい、同じような山あいにある日野原と日の出町とあとあきる野市っていう五日市ですよね、はい、いわゆる、あの辺ってあまり観光地化されてないんだけど、いろんな若い面白い人たちがたくさん集まってて、
はい、
観光地じゃない形で東京の奥座敷をどう盛り上げるかみたいなね、そういう新しい取り組み、その一つにやっぱこのチェーンソーズの、ね、林業みたいなのがあったりとかして、
観光じゃないどういう産業を起こすかとか、そういうことですか。
そうそう、だから観光にばっか頼ってるとどうしてもなんかこう人が大量に来たりとかね、
は
い、楽しくないことも起きるじゃないですか。そうじゃない形でなんだろう、こう林業のみならずね、例えば人が移住してきたりとか、うん、あるいは別の産業盛り上がる、いろんなことやりようがあるんじゃないかってところのね議論をすごいあの辺でやってるんですよね。
で、まあ、今回はこのね、うん、東京の森における林業の取り組み、
うん、そう、もうね日本の山ってあれ確かにその青木さんおっしゃったように戦争でずっと萩山になって、
はい、
で戦後ねその住宅難の時代に大量に杉を植えまくったんですよね。
全国的に植えたって話ですね。
これが今の、あの花粉症の原因になってるんだけど、はい、これそろそろ切らなきゃいけないんだけど、もう60年70年経って、林業のなり手が今いなくて、
はい、
だからどこの山行ってもね、その整備されたことされてるんだけど、されてないとこ本当にもうね、倒れるがまま荒れるがままの杉林って大量に広がってるんで、
はい、
これをちゃんと何とかしなきゃいけないと、ちゃんと切らなきゃいけない、切ると花粉症も減るしっていうね、
うん、
一石二鳥なのは分かってんだけど、なかなか材木がでも外材が今中心になっちゃってるんで、
はい、
国内の材木なかなか売りにくいって問題があったりとかね、
まあ、価格が下がっちゃってるから、
そうなんですよ、
ということですよね。ビジネスとして成り立たない、
だいたい山の傾斜地に植えてるので、
はい、
あの下ろしてくるのが大変っていう、
うん、
シベリアとか、ね、カナダとか平たいところで切ってるから、
なるほど、
大量生産しやすいんですよ。
この、ね、うん、あの日野原村のあたりっていうのも本当崖みたいなところに植わってるから大変だという話
を聞きますね。しかもそんなにものすごく太いわけじゃないから、結構端材に近いのもたくさんあったりとかして、うん、どうやっての、その青木さんがおっしゃってるように大量生産向かないね、
はい、
素材をどうやって生かすのかっていうね、なかなか、ね、難しい課題がたくさんあるんだけど、まあでもね、この若いね、なんか林業家の人たちたくさん集まってきて、みんなかっこいいんですよね、これがね、林業やってる人たちってね、もうヘルメットかぶってね、
僕
たちに頑張ってほしいなと思いますよ。
もうこのでアーティストの人たちとかが来て、うん、まあ、結構ねオブジェを作るとかいろいろなやり方をするとか、まあなかなかその大量生産には向かないかもしれないけど、一点物としてみたいなものは、
まあ、椅子を1個作るとか、うん、その丸ごとの材木からそういうのも全然可能なので、はい、なんかそういうのがね大量生産じゃない形で普通の家庭のリビングとかに入ってくるようなね、
うんうん
う
ん、
そういう流通経路とかできればいいなって感じはしますけどね。
まあ、そういう意味ではまだまだ可能性が、うんうん、
可能性はいっぱいある。ただ人手が足りない、
はい、
ノウハウが、まあ、なかなかあんまり継承されてないって、もういろんな問題が山ほどあるんで、まあ、一個一個ねトライしていくしかないっていうのが現状なんでしょう ね、
まあ、昔だったらそこにだから資金の出し手とかっていうのをなかなか銀行も貸さないみたいなのがありましたけど、まあ、クラウドファンディングとかいろんな形が出てきてますもんね。
そうそう、地銀だって今ね、地方銀行だって前はほら融資しかしないと、
はい、
社長の担保がなきゃ金貸さないとか言ってたんだけど、さすがに最近それあとね貸すとこなくなってきたので、ちゃんとあの事業内容を精査して融資します、あるいは投資しますって方向にだんだん切り替わってきてるんで、まあ、日本社会全体がかつての金貸しビジネスから、
はい、
だんだんこう投資とかを、ね、中心にして産業を儲け上げるって方向に来てるので、まあ、そういう波にも、ね、ちょっと乗ってほしいなって感じはしますよね。
今日はこの東京の森で新たな機能価値を発信する取り組み、東京チェーンソーズ青木亮介さんインタビューの模様をお聞きいただきました。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中、飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。